ポルノグラフィティでアニマロッサでした。
うん、
はい、
これブリーチの曲なんだっけ。
この曲、ブリーチの一応曲だったみたいですね。一応リストみたいなのを見るとそのアニマロッサ入ってますね、うん、なんかまあシリーズ長いからね、どっかのタイミングで曲になってたのかなと思いますけど、
ね、
うん、僕は普通にこの曲がシンプルに好きなんでっていうのと、あとはね、なんかこの、はい、まあ旅路をイメージする曲だっていうのと、僕はこのあのあれです、歌詞のこの喜びも悲しみも僕たちには選べない、ならば君の涙にも微笑みにも花を添えよう、その気持ちきっと忘れない、僕と共に焼き付けようってところがですね、
うん、
あの今回の僕の気持ちを表しているというか
熱いね
いやもう本当にその茶会というさ別空間の中でこうまあ言うならさ本当に異世界を楽しんでたわけですよ僕は。でもそこの場ですごくこういい雰囲気の中でいろいろやらせてもらってる中でこうガクト先生のこの人間味というかさ、人間として抗えない時間軸へのこう変化というか、なんだろう、老いというものに関してのこう自分の認識のずれとかっていうものがちょっとずつ露呈していくことでこうなんていうのかな、切ない気持ちになってるんだけど別にそのこと自体は悪いことでもないし、僕も茶会でそれなんだろうな、先生から教わったこととかお茶ね楽しいってことはさ、その2年間無駄じゃなかったわけだから、こうその気持ちを忘れずにね花を生けたりとかお茶を立てたりとか、僕が忘れなければいいのかなと思って、はい、お茶は続けようという気持ちに今のところはなってるって感じですかね。
それならよかった
焼き付けたいと思いますね、先生の記憶をね。
あ、
終
わりま
ーまあでもそれをこの曲を聴いて思い出すのはちょっとなんか若すぎるだろうっていう感じがするんだけどもっと渋い曲を選べよって話なん
だ確かにね
そうね、
先生と一緒に聴く曲じゃないもんなこれ
先生アニマロッサ聴きましょうってあんってなるもん ね何のことかなみたいな ね、
うん、ね
なんやねんっていうね感じなんですけど、あまあまあそんな感じで選んでみました、
うん、
はい。パイロットジャム、そろそろお別れのお時間です。
はい
はい、ということでまあねちょっとこんな着地になってしまってあれなんですがはい、まあね、人生でわからないから面白いですよ ね強引な締め方であれですけどもう そうしないと切り替えられないので、僕はもうそういう風に強引に割り切って次に進みたいと思いますけれども、
市役所の方はでも次の話は、はい、
ねえまあね、僕の格好も悪かったよね。だからみんなが着物着てる中で、うん、僕がジャケットとそのシャツで行っちゃったっていうのが、その今回 その先生の間違いを誘発しちゃったんじゃないかなって思ったんだよ ね
どう見ても市役所の人だもん、全然顔も似てるしそれなのにさ、
顔いやでもさ、その洋服とかそのなざっくりで認識されてるんだなっていうところも含めてさ、そのなんていうの、悲しいというか確かに寂しいよね。そう、顔とか髪型とかね、関係性とかじゃなくて、
伊崎君なんとなく特徴ないもん全然どこも。
いやあでもさ、今思えばシグナルは出てたのかもしれないと思うんだけど、
あそう、
僕が金髪にしてった時とか白髪になった時とか先生に何か怒られるかなとか思ってたんだけど、何にも言われなかったんだよね。そう、
知らない、だから市役所の人みたいな人が来たなって思われてたんだから
紛れ込んでるなみたいな、とかもしかしたら先生からするとその僕の髪色が前何色だったのかが記憶の中に残ってない可能性すらあるというか。
そりゃそうだよ
ね。ねえ、
分かんないよ。
だからもっと覚えてもらえるために派手な髪色にすればよかったな。
7
色とかさ
そうだよ。何あの金髪の市役所みたいな人って思われてたんで、だから伊崎
君
は
金髪に市役所に金髪の人いないからさ、やっぱり
いやいや
公務員でいないと思うんだけど、
なんだあの公務員顔の金髪はって思われてたのが、それが急にさ、ね、茶会の最後の回ダン来やがってって思って、
ねえ本当だよね。こっち側の配慮もね足りてなかったなと思って、
ね、そりゃそうですよ、
恥ずかしいですね本当にっていう感じですけれども、ねえそんなね 前回とか前々回のねトークとか、うんうんうん、まあ、今までだったらそのね、まあ、今だいぶ強引に話切り替えてますけど、そのポッドキャストとかね、
うんうん、
各種 Spotify とか、
うん、
いろいろなプラットフォームで聞けたんですけど、なんかこの度ですね、その過去回を聞きたい方に朗報っていうね、そんな人いるのかって話なんだけどさ、
うん、
そのね、パイロットジャムのさ YouTube アカウントがね、広島くんが主に動画編集してアップしてくださってるんですけど、そこのアカウントにですね、そのまあ RSS で紐付けされて自動的に YouTube の方にも僕らのポッドキャストがアップするような、あの仕組みができたんですよ。っていうかポッドキャスター向けのサービスみたいな、 YouTube アカウントを持ってるみたいな。でなんで、まあ、もし一応ね、過去回っていうことなんで、どこまでが公開されるのかって言ったら、一応今公開されてる分なんで145回以降の話にはなっちゃうんだけど、まあ、エピソード群の数でいうと300回以上ある分が YouTube にこう、ね、移植されるというか、でこれから多分僕らが更新していくたびに、そう、それが自動的に YouTube にアップされていくみたいですね。そうそうそうそう、 RSS だから自動更新なんだよね。
全然そう、 RSS が何なのかが分かんないもん。
そうだね、なかなか馴染みがないと思うんだけどさそう、まあポッドキャストを昨日簡単に何ていうのアップできるようにしてくれてるサービスのシステムの名前ですね。そうそう、
それが
リアリーシンプル、
うん、ね、本当だ、今久々にこの YouTube アカウント開いたら、なんかすごい量のあれ
そうだよ、過去回が全部今、うん、インポートが終わったっていう状況なんで、
ね、うわ何これ非公開ってなってるけどさ
あ、そう、今非公開にしてる。だから広島くんがこれ OK だったら、
うん、
もう公開にして YouTube でも僕らのお話が聞けるようになる状態を、になるっていうのと、
とんでもねえ量だ、
うん、そう、とんでもないコンテンツ量なんだよね自分でもびっくりしたんだけどさ、
うん、こんなん急にやったって誰も聞かねえだろ
いや、そうなんだよね。でもプレイリストとしてまとまるみたいでさ、
あ、そう、ね、
300以上のコンテンツがね、え、まあ別に聞き放題っちゃ最初からそうなんだけどね、とはいえリアルタイムでも更新されるので、
あ、そう、
もしね、そのよく言ってたじゃないですか、広島君も、まあ、僕もそうなんですけど、その YouTube でラジオ音源とかをね開いて画面を閉じずにそのまま聞いてたりみたいな、なんかこうそういう系のサービスとか、 YouTube ライブでラジオを撮ってる、まあね、パターンとかもあるじゃないですか。
はいはいはい、
だからポッドキャストを使うっていう習慣はないけど、まあ、YouTube は割と使うよっていう人とかだったら、もしかしたらね YouTube の方が聞きやすいとか、使ってる UI が分かりやすい、変わらないから分かりやすいとかあるかもしれないから、まあね、更新してもいいのかなという気持ちではいますかね。
これはじゃあちょっと後でいろいろ確認して話しましょうか。
そうですね、
全部はいらなくね、なんか
あ、でもなんかだから どこまでの回を公開するかとかも一応選べるっちゃ選べるみたいだから、うん、なんか最新回だけ出すとかでもいいしね。
これあれなのかな、この例えばさ、
はいはいはいはい、
いやだって昔のドラマの話とかもういらない、オールドルーキーの話も聞きたくないじゃん別に当時のニュースだって別にさ、もう今の情報じゃないからさ、
まあ古いから ねそもそもがね、
オープニングは向いてないよね、この番組においては。
おそらく確かにね、オープニングはその今時の情報をね、広島くんがキャッチアップしてくれてますから
とかね。
そうだね、トークの部分なのかな、じゃあやっぱ残すとしたらね。
でもさ、にしたらさ、曲紹介から始まってんじゃん、あの部分も切りたいよね。
確かに確かに、だからそのトーク頭からスタートしてたら一番いいんだろうけど ね多分ね、
したらすごいありがたかったけど、
それできるのかな、もしかしたら編集加えられるんだったら ね可能性としては、
そうそう、それができればすごい、
うん、
いいけど、どうなんだろうね、ちょっと確認してみましょうか。
そうしましょうっていうことで、もしかしたらもしかするかもしれない、YouTube で僕らのポッドキャストが聞けるようになるかもみたいなてか
まあまあ
ね、
これ聞いてる人はもう聞いてるわけだからさ、ポッドキャストで。
まあまあでもね、改めてね、その過去の名作群をね、ちょっと YouTube で聞いてみようかしらなんて気持ちがあるかもしれないけどね、とか、広島くんのね、おやすみぷんぷん会とかを聞いた人が、じゃあ本そのカットされてないバージョンを聞いてみようかなみたいな風に思ってくれるかもしれないなと思ったけどね。
あ、そうだね、まあ、
流れとかね、
ちょっとね聞きやすくできそうだったらやってもいいね。
そうなんですよ
ね。
そうなんで、まあちょっとこんな機能が新しく追加されたよっていうので公開できる準備だけはあのこちらの方で進めたっていう感じなんで、うん、
あすごい量だ、はい、これは
とんでもない量だよね本当にね。もうねちょっとびっくりしちゃうよね、うん、
あ
そうなんですよね。でしかもこれちゃんと動画の本数としてカウントされるらしいので、
あ
そうだからあのこれを一気に公開した場合そのチャンネルの動画数が急にドンって3桁ぐらい増えるっていう感じのあのめちゃくちゃ YouTube に力入れてる人たちみたいなね
すごいね
感じに見えちゃうけど実はね勝手に更新されてるだけっていう感じなんです。
昔からやってる人みたいになるもんね、
うん、いや本当だね昔からやってる人みたいな。でもすごいよねなんかさ YouTube もさポッドキャストにこんなにちゃんと肩入れてやるんだっていうか、
ああまあね、
なんつったらいいんだろうね、結構さ今のメインストリームじゃないですか YouTube がね、そこがこんなにポッドキャストを囲い込もうとしてんのが面白いなっていうか、
ね、まあでももうもうポッドキャストもね結構
そうだね、もう今ピークぐらいだもんね多分ね、きっと盛り上がりでいったら ね、
うん、今もうすごいね流行りもんだっつって多分やってる人がすげえ多いから、
わかるわかる流行りもんだよね今ね、
そう、
わかるわかる、
いいけどね、
そうね、まあまあ盛り上がる自体はね全然いいと思うんです、うん、っていうのと、あとはそのあれですね、僕あのこの機能はフレンチ&ジャズクラブの YouTube の方では実装したので、
あそう
あのね、僕とバズ君のおしゃべりが聞きたいなんていうわけのわからない願望をお持ちの方がいらっしゃったら、
あら
チャンネル来ていただければ、はい、
うんうんうん、
聞きやすいかもしれないっていう感じですかね。
そうだね、過去の回でなんかこうちょっと本当聞きやすくできそうだったらいいけどね、どうなんだろうね、
うん、まあね、まあ、もうそもそも上がってるものを YouTube に上げるだけだからねこれは ね、
そうだね、
サービスで言うと、
あ
うん、まあお任せしますよっていう感じですかね、うん、僕からはそんな感じで、なんか盛り上がるのかな盛り上がらないのかなっていう感じですよね
、うん、
はいはい、あとはまあ近況で言うとちょっとちっちゃいあれなんですけど、
うん、
まあ、僕がねその会社移転するっていう話で、今週出社してきたんですけど最後だったんですよ。で、荷造りとかしてたんだけどさ、
はいはいはいはい、
なんかっていうのもその僕の会社はもともと原宿にある会社だったんだよね。でちょうど今週の火曜日からあの僕の大好きな漫画ブルージャイアントの、
うんうん、
まあ販売グッズ販売みたいなのがこう原宿のユニバーサルスタジオの、あユニバーサルミュージックかのなんかお店常設展みたいなのを特別展示するっていう会があって、
うん、
で会社の休み時間に行ってやるぜと思ってお昼休憩に抜け出してさ、
うんうん、
原宿のあの原宿通りをさもうそのナウイギャルたちがさいっぱいいる中を押しよけ押しのけ押しのけ、
うん、
あのブルージャイアントのその特別展に行ってきたんですよ、
うん、
でそのタイミングで言うとその今アメリカ編っていう多分おそらく最終章であろうショーが始まってて、
うん、
ニューヨークで主人公の宮本大っていうサックス吹きが、まあ、バンド活動やっていくジャズバンドを組んでやっていくっていう話なんだけど、
うん、
そのまあちょうど切り替えのタイミングなんですよ。その最終章の前のシリーズとあの今の新しいシリーズの切り替えのタイミングだったんで、なんかこうその今までの過去の漫画のなんていうのかな、こうまあシーンが切り取られたものがこうあのお店のところに貼ってあったりとか、こう上から天井から吊り下げられてたりとかみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でグッズもいっぱいあってさ、でもうすごい嬉しくなっちゃってさ、こういろいろ見てさ、でグッズも買ったんですよ。なんか可愛いパーカーがあってそのパーカー買ったりとか、あと3回行くとあのブルーノート、まあ、そのジャズ の、ね、あのレーベルがあるんだけどさ、そのブルーノートのお店がそのブルージャイアントにちなんだ、まあ、多分ねあのレコードをいっぱいその特別展示で出してて、そことかも品揃えすごい良くて、あの僕が欲しかったレコードがいっぱいあったんで、あの買っちゃおうと思ってあの値段を見ずにあのカバンに入れてったら、結果その日あの3万くらいお金を使ってしまってですね、
うん、
あのあだいぶお金が出てったけど、まあいい買い物だからいいやと思ってホクホクしながらあのレコードを持ってあの会社に戻ってですね、
うん、
あの何してたのって言われて、あすいませんこれこれこういうのがあってみたいな、ジャズのレコードを買ってきたんですよみたいなもんあの、うん、一下りがあったんですけど、
うん、
あのブルージャイアント好きな人はぜひ、なんか期間が3月のね十何日までとかだったから2週間3週間ぐらいはやるみたいなんで、ぜひ 興味がある方は行ってみたら面白いと思います。僕はとても楽しかったですね。ただあの1個ちょっとやらかしたのが、その原宿にはユニバーサルミュージックの本社もあるんですよね。で、あの僕間違えて1回その本社の方のビルの方に入っちゃって、
うん、
でその本社のビルの中を散策してしまったんですよ。
はいはいはいはい、
でそのただどこにもお店がないから調べ直したら、
うん、
あのちょっとその原宿通りの奥の方にあるっていうのに後で気がついて、
あ
だからその普通に不審者としてこのユニバーサルミュージックの中をうろうろしてああでもないこうでもないってやってたんだけどさ、
あ
そうあ よくないな、よくないことしてしまったと思ったんで、はい、原宿通りで覚えていただけるといいのかなっていう感じで、いや楽しかったですね。
いいね、
うん、はい、興味のある方はぜひ、あのなんか曲、その漫画の中なんで曲が流れないんですけど基本的に、
うん、
その雪乃りっていうねピアニストがいるんだけどさ、その主人公のダイと組んでる、で、まあ、途中でちょっと怪我しちゃって離脱しちゃうんだけど、
うん、
なんかその雪乃りがその楽曲を久々に海外で再開して、あの曲を書いて演奏するっていうシーンがあるんだけどさ、
うん、
そこの曲とかが売られてたりとかみたいな、こう期間限定でとか、あとフォトスポットとか、漫画家 その石塚先生のサイン入りのみたいな、なんかこうファンが嬉しい喜ぶやつがいっぱいあったんで、よかったら行ってみたらいいのかなっていう感じですね、はい、
うん、
っていうところぐらいかな。面白かったですね、
うん、
うん、
よかった。
いやいや、そんな感じかな、最近で言うとそんなところ、
うん、うん、いいね。でもそんな好きな漫画の ね展示なんてやってたら嬉しいもんね。
そう、嬉しいし、会社のついでに行けたというかさ、その仕事そのタイミングもベストだっていうか、もう原宿なんてその行かないからさ、もう仕事の嫌なめんどくさい出社のタイミングで、まあ、そ両方済ませられたっていうのが良かったというか、
ね、
うん、そんな感じですね、
うん、なるほどね。でも原宿で漫画の展示ってあんまりやってるイメージないからね。
そうだね、だからやっぱ音楽にちなんでるからそういうなんていうの場所になったのかなというか、ユニバーサルミュージック系列の、うん、ポップアップストアだったから成立したみたいなことなのかしら。
それは何、なんか映画とかやった時にそこと組んでたりしたの？
あ、だからもともとその CD 自体は何回かそのタイミングで出してたみたいなんですよね。
あ、そう、あ、なるほどね。
そのバンドのイメージした曲とか、そうそうそう、とか漫画で流れた曲をこうブルージャイアントのくくりでその CD 化して出したりみたいなのがあったりとか、うん、あとはあのその表参道にあるそのブルーノートってお店とかがあるっていうのも含めて、なんかこう原宿のそこら辺周りはなんていうのかな、こうなんていうの、ジャズっぽいカルチャーが集まりやすいのかなみたいな勝手な想像ですけど、うん。
じゃあ告知ですけど、まあね、いろいろやってるのと仕事やってるのと、あ、じゃあ暇だもんで聞いてくださいっていうのと、別に僕何もしてないですけどねっていうのとい
い
あとはね、今週読んだ漫画で言うとね、あれかな、はい、赤坂赤先生と西澤五味先生が今書いてる恋愛代行っていう漫画の2巻が出たんですけどね。
あ、お、前に話してくれましたね。
そう、最後まで読んでない、まだ途中までしか読んでないんだけどね、あのね、
はいはいはい、
いいです。1巻の終わり方的にね、ちょっとこうなんて言うんだろう、主人公たちのなんて言うんだろうな、恋愛が苦手な男の子と女の子の話でさ、男の子がこうなんて言うんだろう、気弱な男の子に見せかけてるんだけど、うん、本当はそれ女の子に気に入られたいからやっててみたいな、その、
あー、なるほど、
そう、なんて言うんだろう、本当はちょっとチャラい男なんだけど、どうもそういうタイプが苦手な女の子みたいだから、でも好かれたいから、なんて言うんだ、気弱なふりしてたんだけど、女の子がトラブルに巻き込まれちゃって、そこを助けてたら素が出ちゃってみたいな終わり方だったんだけどさ、一巻の時。
なるほどね。
そう、の後の展開的にそれがバレちゃってっていう引きで終わってたんだけどさ、いいよ、2巻の最初の時のね、その、まあまだ2巻ちょっと全部読んでないからあれなんだけどさ、あの、
はいはいはい、
なんて言うんだろうな、その バレてからの動きがね今ちょっと面白くなってきてるって感じ。
おいいですね。なんかどんどん化けの皮が剥がれていく感じで、
う
ん、
あでも本当にそういう話じゃない、うん、なんかちょっと相手を化かすじゃないけどさ、こうなんかタヌキだのキツネだのみたいな要素がちょっと出て、キツネはなかったかな、なんかなんだっけな、うんうん、タヌキのアドバイザーみたいなのがいるんで、その恋愛をアドバイスするやつがいるんだけどさ、
はいはいはい、
ちょっとそういう話になってて ね、 でいいんで、その女の、うんうん、女の側がまたちょっとこうこじれてる感じがいいんだよ。
おいやでもこじれればこじれるほど面白くなっていきますからね、その手の話は。
そうかもしれない、うん、でもねこれはちょっと今面白いですね。
要チェックですね。
そうだね、うん、それこそね今から推しの子を読むのちょっと恥ずかしいなって思ってる人がここから入るのがいいんじゃないか
そうだね、うん、うん、まあだから推しの子を実写映画から入ってみようかなって人もいるかもしれないけど、
ああそうだね、
そっちからではなくというね、
もちろん、
う
ん、かぐや様の実写から入る人もいるかもしれないですし ね、 ねその
もう本当間違ったディレクションしてますけどね、本当ね、入り方として最悪だと思うんだけど、
なんてこと
ね、いやいやいやいや、でも推しの子の実写はちょっと気になってますね、面白くなりそうな気が、うん、
あまあ作者が言及してるからね、推しの子の、
そうだね、うん、
そう作中でもそんな話を書いてるからっていうのもねあるんだけど、いやむしろインスタントバレットっていうデビュー作に近い状態の時に書いたやつをね、あの読んでみても面白いかも、はいはい、全然違うからねインスタントバレットってさ、もう
そうだよね、ここでもね何回か話出してくれてるから、
う
ん、ね、
そうだよ、
耳なじみのある人多いと思いますけど、
そうです、うん、か作画だけやってるさよならピアノソナタっていうやつをね、俺はあれを1巻だか2巻だかまで買って最終巻をね手に入らなくて全部読めてないんじゃないかな、読んだのかな全然思い出せないけどさ、そう、
あなるほどですね、
ね、とかあって赤坂赤作品で多分今言ったぐらいのあのことなんだよ、さよならピアノソナタ、インスタントバレット、
そのぐらいの、
そう、かぐや様、推しの子、最新作の恋愛代行と、あとあれか日向坂となんかコラボしてたやつがあって、雑誌に売ったんだけど単行本になってないんだよな、なんかいいやと思って雑誌で読まなかったからさ、それだけ読めてないんだけどさ
そうか、それまあでもレアレアというか、その本、まあ本腰入れた作品とはちょっと違うもんね、まあ、
ちょっとそうだと思う、コラボみたいなって、特にその当時ね、
コラボだもんね、
そう、う
ん、
その当時ほらあのヤンジャンで2本連載するっていうのが売りだった人が3本目書くみたいな、ちょっとこう企画が何本乗っかった状態のやつだったからね、はいはいはいはい、あれだけどさ、
うんうんうん、
いやそれ読んでねえな、そういえば忘れてたわ、
うんうんうん、
みたいな、でもだから追いやすいよ、全部そんなに、かぐや様がちょっと長いけどさ、まあ、
うんうんうんうん、
そう分量的にはそこまでじゃないので、
ね、そうですね、
恋愛代行から読んでもいいんじゃねえかなっていう、うん、
ああいい入りになるかもしれないよね、
そうだね、
遡っていくみたいなね、
うん、西澤五ミリ先生の過去作はなんかほんとふわふわした感じの恋愛ゆる漫画みたいなのが多いからさ、その
あイメージないな、
うん、あでもなんかちょっとなんか エロい系みたいなのもあったかな、あれそんな感じの人だったっけ、なんか俺今混ざってるかな、西澤五ミリ先生ってなんかまあまあなんかそんな感じのイメージだな、
うんうん、なるほど、
だったりとか、あとね田島列島先生のさうん、あれね、子供は分かってあげないとか、
うん、
なんだっけな、水は海に向かって流れているとかの作者の人の今最新作の待って、うん、タイトルがこれですね、みちかとまりっていう漫画の書いてるんだけどさ、これの2巻も出てちょっとまだ読めてないですけど、これ今すごい楽しみ、
いいですね、みちかとまり、
なんか怪しいんだよこれ、1巻読んだ時もね今までの感じと全然違うんだよ、なんかね、ちょっとなんだろうな、ちょっと怖い要素じゃないけどさが入ってるから不気味な話になってるんだよね、今までの作品とね結構作風が違うんだよね、 それで、
う
ん、ちょっと楽しみなのと、そうだね、だ最近ちょっといい漫画が出たなっていうので嬉しいですね。
そうですね、気になりますね、
うん、ちょっと昨日買ったばっかりでさ、まだ読んでないんだよ。
いや、買いたてほやほやだ。
そうなんで、
うん、いいですね、
うん、
ちょっともう僕もただ電子書籍で漫画読むのにちょっとずつ慣れてきたから、タブレットとか今年買ってどんどん電子書籍買いたいっすね。
いい
ね、
いいじゃないですか。
そんなことも考えたり、
箱作のとかね、とか
出社がね、
うん、
そう増えちゃうっていうのもあるから、電車の移動中とか読みたいなみたいな。
いいね。
そう、
電子で、ね、結構もう公開されてるの多い。まああんま古い名作みたいなのが読めないのかもしれないけどさ、古いっていうかなんていうの、隠れた名作みたいな、まあね、多分さ俺が言ってる漫画の中でさ、
はいはいはい、
そういうの公開してないの結構多いのかもしれないんだけどさ、まあ最近、うん、の漫画とかは大体公開してると思うから、
うんうん、
ね、
うん、
読めるといいね。
そうだね、うん、本当だよね。
そうなんだよね。なんか名作はさ、その辺の権利がしっかりしてるからさ、あの絶対いけると思うんだけどさ、うん、もう権利が作者が行方不明になってるとかさ、そういうのがさ絶対さ、うん、あの電子とかそういう権利関係をしっかりしないといけない時にさ、あの難しいんだろうなと思って、うん、あの俺好きな、
そうだね、
そう「崖っぷちカフェ」って漫画が好きなんだけどさ、大前田凛先生っていう人が書いて、
はいはいはい
はい、連載中にいなくなって、そのまま消息がみたいな、まあ、消息は分かんないけどさ、はいはい、それはね裏でどうにかなってるのかもしれないけどさ、みたいな、そういうさ、なんていうの、こう面白いんだけどめっちゃ読みづらいみたいな漫画ってあるからさ、うん、あの
うん、ま毎回毎回ね、定期的に更新されるだけが漫画じゃないよっていうことだよね、やっぱり、ね、
いや、まあまあまあまあ、うん、なんて言うんだろうね、そのね、最近だと出版社と揉めるみたいな人だっているじゃないですか。
そういう、そうだね、そうだよな。
だから順調な漫画じゃないと読めないのかもなみたいな、うん、ふうに思ってんだけどさ、でもまあ読める漫画ももちろん多いからね、あのいいと思うし、もう俺漫画系のニュースで言うとさ、ね、もうさすっごいあーって思ってんだけどさ、あの、
うんうん、
ちょっと前にハマってた、うん、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションって今度映画にもなる感じ、
はいはい、
で映画がなんか
そうだね、映画になるよね、
そうすげえなんか盛り上がってる感じがするからさ、なんかちょっと気が引けちゃってる部分もあるんだけどさ、俺的には、
あ、
ま
あでも、うんうんうんうん、
まあって思ってたらさ、デデデデのね、あの完全版みたいなのを発売しますみたいなニュースが今週あってさ、
うん、多分コンプリートセットみたいな、
うん、でっかいさ、ワイド版みたいなことだと思うんだけどさ、あの
あーなるほど、なるほどなるほど、
単行本サイズじゃなくて、うん、たまにあるじゃん、そうすっげえでっかいやつ、
でかでか、ドラゴンボールとかであ
るね、
とかアキラのイメージというか
みたいな、そうそう、
うん、
ああいうサイズ感の、しかもその、カバーとかすごい丁寧に作った、
はいはいはい、
すごいこうなんていうのかな、質のいいデレデレを出しますみたいなのがあってさ、
あ、
そうなんだ、いいなと思ったらね、その完全セットみたいなので全部で多分4万何千ぐらいするんだよ。うわ、
高い高い高い、
ちょっと手が出ないかも、
それは確かに手出ないな、
そう、うわ、でもうわ欲しいけど買えない、どうしようどうしようってなってる今。
確かにね、だって、まあ、読めるわけだもんね、実際自分の家でね、
うん、そうなんだよ、
プラスアルファに だもんね、
そうなんだよ、でも欲しいと思って、ちょっとも俺の想定してるより全然高いと思ってさ
そうだ
ね、
そうか、まあでも盛り上がってるよね、僕も映画館とかちょっとこの期間行きましたけど、やっぱデカデカとあのポスターみたいなのとか、あのなんていうの、キャラクターの2人の あの立ち絵みたいなのがありましたね、
はいはいはい、うん、あれね、すごい、映画もね、まあ、楽しみなんだけどね、楽しみなんだけど、思ったよりなんか規模がでかいんだなっていうのにさ、ちょっとびっくりしてるって感じ、俺は。
そうだね、なんかその浅野いにお初アニメ化みたいな、わかんないけど、なんか、
まあね、
そんな感じの触れ込みだった気がする。
確かに、まあ、過去作であんまアニメにできそうなのがねえもんな、なんか すごい漫画チックに描いてるからね、絵のキャラクターとか、
うん、
おだんだけど、あの完全版のやつ欲しいんだけど今なんかオンってなってるのが最近の悩み事、
はい、いや多分来週再来週あたりで踏ん切りがついて買ってると僕は予想しますね。
うそー本当
我慢できなくなるんじゃないかなと思う。
いや
ーうーんやっぱ
ってなってる。
うん、まあそれが時間経ったらね、もしかしたら熱が引いてやっぱ買わなくてよかったってなるかもしれないからね。
あのね、
う
ん、一番俺が熱が高かった時だったら買っちゃったかもしれないんだけどさ、なんか映画の盛り上がりにちょっと引いちゃってるっていうのもあるんだけどさ、なんか
そうだね、確かにね、
そう、うん、いやでも
緊張感になっちゃう
な。そういやでも、うん、落ち着いた頃に欲しくなっちゃうのかもしれないんだけどさ、なんかこう受注販売みたいなじゃなかったかな、なんかその
あ
受注販売みたいな場合だから後から買えなくなっちゃうみたいなことだとしたらなんかとかって思ってんだけどさ、でもかっけえな4万もすんのかっていうのが、
うん、そうだね、ちょっと値段するな
ねえっていう感じ。
ありがとうございます、気になります。
うん、
じゃあ僕は YouTube でシレントフレンチ&ジャズクラブという2つのチャンネルに参加しています。その他身から出たサビという音楽のポッドキャストも聞いてください、うん、その他井の中の数 EP 先走ると余生配信中です、うん、エナジークローゼットエナクロの PV に音楽と映像で参加しています。その他楽曲配信などもやっていますのでサイトをご確認ください。メールも募集しています。アドレスはいさひろろ @gmail.com isahiroro@gmail.com です。番組ブログに記載されているメールフォームからも送れます。またハッシュタグパイロットジャムのツイートもお願いします。最後にポッドキャストのフォロー登録もよろしければお願いします。
はい、じゃあオフセというサービスで投げ銭をお待ちしておりますね。なんか番組の制作費やら、はい、なんかいろいろ作って遊んだりとかしようかと思ってるので、うん、よろしくお願いします。
じゃあ以上イサキと
広島でした。また聞いてください。